次の日は朝のうちは雨でしたが、2時間目からだんだん明るくなって3時間目の終わりの十分休みにはとうとうすっかり闇、あちこちに削ったような青空もできて、その下を真っ白な鱗雲がどんどん東へ走り、山の茅からも栗の木からも残りの雲が湯気のように立ちました。下がったらエビズル取りにいらないが、コウスケがカスケにそっと言いました。イグイグ。サブローもいらないが、カスケが誘いました。コウスケは、わーい、ハソのサブローさ教えるやないじや。と言いましたがサブローは知らないで、行くよ。僕は北海道でも取ったぞ。僕のお母さんは樽へナッツつけたよ。と言いました。ブドウ取りにオラも連れでがないが、二年生の小吉も言いました。わがないじゃ。うなどさ教えるやないじや。ほら去年の新しいロゴ見つけたじゃ。みんなは学校の住むのが待ち遠しかったのでした。五時間目が終わると、一郎とカスケとサタロウとコウスケとエツジとサブロウと六人で学校から上流の方へ登っていきました。少し行くと一軒の藁屋根の家があって、その前に小さなタバコ畑がありました。タバコの木はもう下の方の葉を摘んであるので、その青い茎が林のように綺麗に並んでいかにも面白そうでした。するとサブローはいきなり、なんだい、この葉は。と言いながら葉を一枚むしって一郎に見せました。すると一郎はびっくりして、わあ、またサブロー。タバゴの葉取るずど千倍曲にうんと叱られるぞ。わあ、またサブロー何して取った。と少し顔色を悪くして言いました。みんなも口々に言いました。わーい。千倍曲でや、この葉一枚ずつ数えで帳面さつけてるだ。ほら散らないぞ。ほらも散らないぞ。ほらも散らないぞ。みんな口を揃えて生やしました。するとサブローは顔を真っ赤にして、しばらくそれを振り回して何か言おうと考えていましたが、ほら知らないで取ったんだい。と怒ったように言いました。みんなは怖そうに、誰か見ていないかというように向こうの家を見ました。タバコ畑からもうもうと上がる湯気の向こうで、その家はシーンとして誰もいたようではありませんでした。あの家一年生のコスケの家だじゃい。カスケが少しなだめるように言いました。ところがコウスケは初めから自分の見つけたブドウやべえ、サブローだのみんなあんまり来て面白くなかったもんですから、意地悪くも一度サブローに言いました。わあ、サブローなんぼ知らないたってわがないんだじゃ。わーい、サブローもどの通りにしてまゆんだでや。サブローは困ったようにしてまたしばらく黙っていましたが。そんなら、おいらここへ置いてくからいいや。と言いながらさっきの木の根元へそっとその葉を置きました。すると一郎は、早くあげ。と言って先に立って歩き出しましたのでみんなもついて行きましたが、コウスケだけはまだ残って、ほう、ほら散らないぞ。あや、またサブローの置いた葉、はすごにあるじゃい。なんて言っているのでしたが、みんながどんどん歩き出したのでコウスケもやっとついてきました。みんなは茅の間の小さな道を山の方へ少し登りますと、その南側に向いたくぼみに栗の木があちこち立って、下にはブドウがもくもくした大きなやぶになっていました。この俺見つけたのだがらみんなあんまり取るやないぞ。コウスケが言いました。するとサブローは、おいら栗の方を取るんだい。と言って石を拾って一つの枝へ投げました。青い枝が一つ落ちました。サブローはそれを棒切れで剥いて、 まだ白い栗を二つ取りました。みんなはブドウの方へ一生懸命でした。そのうちコウスケがもう一つのやぶへ行こうと一本の栗の木の下を通りますと、いきなり上から雫が一遍にざっと落ちてきましたので、コウスケは肩から背中から水へ入ったようになりました。コウスケは驚いて口を開いて上を見ましたら、いつか木の上にサブローが登っていて、なんだか少し笑いながら自分も袖口で顔を拭いていたのです。わーい、またサブロー何する。コウスケは恨めしそうに気を見上げました。風が吹いたんだい。サブローは上でくつくつ笑いながら言いました。コウスケは木の下を離れてまた別の層でブドウを取り始めました。もうコウスケは自分でも持てないくらいあちこちへ溜めていて、口も紫色になってまるで大きく見えました。さあ、このくらい持って戻らないが。一郎が言いました。ほら、もっと取ってぐじや。コウスケが言いました。その時コウスケはまた頭から冷たい雫をざーっとかぶりました。コウスケはまたびっくりしたように気を見上げましたが今度はサブローは木の上に入りませんでした。けれども木の向こう側にサブローのネズミ色の肘も見えていましたし、くつくつ笑う声もしましたから、コウスケはもうすっかり怒ってしまいました。わーい、またサブロー、まだ人さ水影だな。風が吹いたんだい。みんなはどっと笑いました。わーい、またサブロー、うなそもで気ゆすったけやな。みんなはどっとまた笑いました。するとコウスケは恨めしそうにしばらく黙ってサブローの顔を見ながら。わーい、またサブロー、うななど汗かいになくてもいいな。するとサブローはずるそうに笑いました。やあ、コウスケくん、失敬したね。コウスケは何かもっと別のことを言おうと思いましたが、あんまり怒ってしまって考え出すことができませんでしたのでまた同じように叫びました。わーい、わーいだ、またサブロー、うなみだいな風など世界中になくてもいいな、わーい。失敬したよ、だってあんまり君も僕へ意地悪をするもんだから。サブローは少し目をパチパチさせて気の毒そうに言いました。けれどもコウスケの怒りはなかなか解けませんでした。そして三度同じことを繰り返したのです。うわい、またサブロー。風など汗かい中になくてもいいが、うわい。するとサブローは少し面白くなったようでまたくつくつ笑い出して尋ねました。風が世界中になくってもいいってどう言うんだい。いいと過剰を立てて言ってごらん。そら。サブローは先生みたいな顔つきをして指を一本出しました。コウスケは試験のようだし、つまらないことになったと思って大変悔しかったのですが、仕方なくしばらく考えてから言いました。うななど悪さばりさが、傘ぶっ壊したり。それからそれから、サブローは面白そうに一足進んで言いました。それから気負ったり転覆したりさが、それから、それからどうだい。家もぶっ壊さな。それから、それから、あとはどうだい。証も消さな。それからあとは、それからあとは、どうだい。シャップも飛ばさな。それから、それからあとは、あとはどうだい。傘も飛ばさな。それからそれから、それから、が、電信柱も倒さな。それから、それから、それから、それから屋根も飛ばさな。はあはあはあ、屋根は家のうちだい。どうだい、まだあるかい。それから、それから、それだから、なら、それだからランプも消さな。 はあはははは、ランプは私のうちだい。けれどそれだけかい。え、おい。
それから、
それからそれから、コウスケは詰まってしまいました。大抵もう言ってしまったのですから、いくら考えてももうできませんでした。
サブローはいよいよ面白そうに指を一本立てながら、
それから、
それから、
ええ、
それから、というのでした。